78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。さあ、今週は先週に引き続き地域社会システム学科の高橋智子准教授にお話を伺います。高橋先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高橋先生は科学史科学技術論について研究されていると先週伺ったんですが、生命環境学部ではどのような授業を担当されているんでしょうか。
1年生のは基礎ゼミという授業を担当して、2年生で科学技術政策論、それからリスクマネジメント概論を担当しています。
はい。
1年生の基礎ゼミっていうのは生命環境学部4学科の学生およそ120名全員が同じ時間に受講していて、前半は最初は学科別にそれぞれ調べ物をして5、6人で発表まで準備をするんですね。でその発表を今度はみんなの前で、いや120人の前で発表し、お互い聞いて、そして質問をするというような授業です。学科の違いを超えて、そうやって聞いて質問をして発表するということで、お互いにそうした力を学べるようになっています。
なるほど、面白いですね。4学科の学生、皆さんがねこう、一度に集まるってなかなかないですもんね。
そうなんですね。それ1年生なのでこうお互いにまだ新鮮で、こう垣根がないっていう感じで、すごくいい雰囲気になります。あとリスクマネジメント概論もやっぱり4つの学科全員が受けているんですね。
はい。
基礎ゼミとは違って普通の講義なので、階段教室のようなところで全員が同時に受けるんですけれども、私は前半の8回を担当していて、リスクって最近言いますよね。リスクマネジメントが必要ってよく言うんですけれども ね
聞く言葉ですよね。
でも原子力発電所のリスクっていうのと、例えば株に投資する時のリスクでは全くリスクって違う意味を持っていますよね。はい。そんな意味で授業ではリスクっていう言葉がどのように使われてきたのかということと、特に科学技術分野の中でリスクって何を意味していて、どうやって求めるもので、どうマネジメントに生かすのか、そんな話をしています。
そういった授業を受けた学生さんが先生の研究室に入るかと思うんですけれども、研究室に入ってから皆さんどのような研究を行っていらっしゃるんですか。
そうですね、現在地域社会システム学科には36人の4年生がいますが、教員が18名なんですね。はい。平均すれば1人の教員に2人の学生をがいるっていうことになるんですけれども、実際には経営や経済、政治の分野が人気で、残念ながら私の研究室には今のところ学生さんがいないんです。一番多くいる研究室には5人の学生さんがいますけれども、それでも私立の文化系に比べるとはるかに少人数体制で、きめの細かい教育ができるようになっています。
そうですね、少人数だと、ね、より深く、
そうですよね、
学ぶことができそうですもんね。
先生との距離が近いっていうことで、
先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さっていうのはどういったところにあるとお考えですかね。
そうですね、学生にとって挑戦できる分野や学べる可能性が広くて大きなところだと思っています。狭い分野で今の社会に役に立つ腕を磨くこともとても大切ですけども、今の時代のように変化が早くて、また先行きがちょっと不透明な時には、自分の中にできるだけたくさんの引き出しを用意しておいた方が余裕ができますよね。
そうですね、
例えば引き出しのある机っていうのをこう思い浮かべると、引き出しがいっぱいあれば机は大きくなって広くなる。机の面の広さが例えば自分が考えることのできる世界の広さだとすると、その場で活躍するための力を引き出しの中に知識として貯めていく、そんな風に考えると、大学時代に全部の引き出しを立派にすることはないんですけれども、何でも入れられるようにいろんな引き出しを準備しておく。そうするとや がて社会に出てその引き出しが詰まっていくと、引き出しが大きく立派になれば机も丈夫で強いものになって、まあ、たくましく社会の中で活躍できるかな、そんなふうに思っていて、生命環境学部には材質も色も形も違うさまざまな引き出しが用意されているので、ぜひ学生さんがそれぞれに合った引き出しを作ってほしい、机を作ってほしいと思っています。
なるほどね。引き出しをこうたくさん用意してそこにどんどん知識を、ね、入れていくっていう、ね、私の引き出しどうかな、カランって言ってないかな
人のことだと思ってる自分もあんまりないのに
いやいやいや、もう先生の引き出しをねこう毎回開けるたびに興味深いお話を伺えてるんですけれども、実際にあのリスナーさんからもメッセージをいただいていて、こちらなおちゃんさんから、山梨大学の先生に質問です。博物館や倉庫に入って資料発掘をしているというお話を聞いてとても興味を持ちました。先生は昔から博物館や資料館など回っていらっしゃったんでしょうか。そして今も回っていらっしゃいますか。先生の専門でも専門でなくてもいいので、先生おすすめの博物館があればぜひ教えてくださいとのことです。
はい、
いかがでしょうか。
そうです、大学院生の時代に仲間と一緒に2ヶ月近くかけて、アメリカからイギリス、オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ、ポーランド、イタリア、ギリシャ、エジプトっていう風に本当に駆け足なんですけど、
すごい
主な都市の博物館を見て回ったんですね。それできっかけで博物館がすごく好きになりました。実際に見て触れて体感することで文字で知っていた知識がなんか血となり肉となって、頭でものを考えるというよりも体で考える、そんなこう経験をしたんですね。去年は夏休みの一月をアメリカの公文書館に調査に行ったので、ワシントンにいたんですけれども、そこでスミソニア博物館に行って、やはり初めて広島に原爆を落とした飛行機、エノラゲイを見たんですね。すごい迫力でびっくりしました。あと今年はですね、勝沼にあるワインの博物館や資料館、ぶどう畑を歩いています。実は10年前に初めて山梨に来た時に、まあ、一応仕事柄もあるんですけど、山梨のすべての博物館と資料館みたいなところをこう歩いたんですね。その中で最も印象に残っているのが早川町の赤沢宿という宿場で、江戸時代の今で言えばちょうど観光地として栄えた地域で、国の重要伝統的建造物群保存地区という難しい指定を受けているんですけれども、なんか江戸時代の集落の形がこう体感できるようになってるんですよ。なんかそういう場を今はバーチャルでもなんか少しできるようになっているので、私自身も今やっているワインの歴史を、甲府の始まりっていうところを、ぜひなんかそんな形でこう生かしてみたいなっていうふうに思っています。
バーチャル博物館のような形で、面白いですね。そのね、始まりだったりルーツっていうのを実際に体感しながら、
そうですね
分かったら面白いですもんね。ぜひ先生実現させてくださいね
ありがとうございます。頑張ってみます。
では最後になるんですが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、大学生というのは人生の中でとても贅沢な時間だと思います。学ぶことだけが義務で、一日中ぼっと考え事していても、本を読んでいても、実験していても、スポーツしていてもいいわけで、大学進学というとどうしても就職のことが気になるとは思うんですけど、もしその前に大学に行かなければ豪華客船で世界一周できるくらいのお金を払ってるんですよね。ですから4年間を過ごすわけですから、ぜひその4年間をどう過ごしたいのかを考えて進学先を決めてほしいと思っています。
そうですね、先ほど先生がおっしゃったように引き出しをね増やしてほしいですよね。はい、高橋先生、先週今週と続いてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ、今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログからチェックすることができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらも、チェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。